それではですね、今日のところです。この短い箇所で何を言おうとしているかっていうことなんですね。ここのところを見たらですね、油を注がれているものはみんな真理を知っている。この油っていうの前にも言いましたが、聖なる霊だと。これはヨハネ福音書の方で、聖霊が全てのことを教えるということがあったわけです。これは現在非常に大事なことになりつつある。以前には全く考えられなかった意味でですよ。これは、AI、特に生成 AI、作り出す人工知能というものが非常に発達、急激にですね、わずか1年ぐらいの間でも、急激に発達をして、膨大な電力と水を食う。とにもかかる。それで原発を増やそうということもやってきたんですね。そのぐらい莫大なエネルギーと水も非常にたくさん使う。なぜ水をそんなにすごいこと使うのかといえば、一人がスマホで検索をする、あるいは次の画面で何とか、見るたびに冷やすための大きく元の本体のコンピューターが熱を出すか、それを冷やす。全国の1億でもいかないけども、まあ、持ってる人は非常に膨大な人たちも、膨大な数の人が繰り返すか、非常に大きな、電力量になって熱量が非常に発生、それを冷やすために膨大に水が出るということですね。そのぐらいたくさん使われて、どうしてこういうことが今日のところ関係あるかというと、人間の写真だけで勝手にその映画、動画を作ることができるんですね。カラー、色もつけて、しかも本来は何にもその人は写真だけなんだから、どのようなことを言ったか、どのような行動をしたかわからないけど、それをくっつけて自由自在に、その過去の人の写真一枚で、いろんな映画、動画ができてしまうわけです。それがパーッと拡散するとどうなるかというと、過去の本当にあったことでないことが、事実のように映画、動画として、みんなが見るわけです。そういうこと。そういうことになったら、何が本当か嘘なのか、それこそわからなくなってくる。単に言葉としての情報も、もうすでにそれは兵庫県知事の選挙にあったように嘘でもどんどん伝わってしまうわけです。ところが今日新たな問題になっているのが、そのたった一枚の古い写真でもそれに色をつけてにこやかに話してある、いろんなものがくっつけてくると動画になって映画までできてしまうですね。そういうことになると、本当にこの前強調したように原子力爆弾、原発、あるいは、その末にある核兵器。核兵器という爆弾は、徹底的に破壊するんですね。建物、人間、体、自然。みんな破壊するんだけども、今の生成 AI というものは、精神的なものを、何かって、一番真実が大事なのに、それを根本、覆す、壊すと。そういうような働きをする。現実にそういうのを協力検診、東京都の知事選挙でも、全く無名のような人がわーっとして、いっぱい入れてしまったわけですね。本当だと思う。賛成党なんかもそういうことですが、兵庫県知事選挙のやり方を真似して、そして、巧みに取り入れたということもあります。だからこそですね、本当に真理を知らせるのは一体何なのかっていうことを、知らなかったら、もう、生成 AI、人工知能の前には人間も、こういったの前から言ってる、遥か昔からこういった計算能力を見たらわかりますね。一瞬でですね、何十年も生涯かけて、莫大な時間をかけてした、パイですね。探偵教室に2号記録、ずっと続く何百桁のものを一瞬にしてしまうようなことだから、 はるか昔から人間のそういうような特に数学的な知能をはるかに超えているということは分かっているわけです。そしてこの言葉ということもデータ化できる、数値ずっと集めデータ化するんですね。だから人間の言葉もこういったコンピューター上で扱えるデータになるわけです。そのデータはその数学式みたいなもので、二進法というふうなことで、全部莫大な量の数式で表すことができる。数式ができるわけ。色でも何でも、目に見えるもの、エネルギーでも。そういうことになっていくので、そこでどういうことかというと、心の問題だけは、いくら AI が発達しても全然関わることができないわけです。心の感動そのものなんです、ね。ところが感動を言葉で表現するとなっていろんな表現が可能になる。だからそれでも、言葉っていうのは限界が非常にあるわけです。さっき言われたように富士山のあの山歩けば、そして圧倒的な感動というものは、AI でいくら言葉を並べたってどうならんですね。素晴らしいとか感動したとか圧倒された。もう、どうかなるぐらい、気が失うほど圧倒される。せいぜいそんなことを羅列するだけで、感動そのまま決して生成 AI はできないわけですね。数値化するもんだから。生成 AI ができるのは数値的なものです。だから言葉も、この色でも何でも感動も数値化できる。目に見えない放射線でも数値化できるから生成 AI で取り扱うことができるから、それで言葉の表現ならいろんなことが出てくるわけです。感動そのもの、恐れ、不安、あるいは悪しき心、悪魔的な心、そんなものは生成 AI から直接生み出せないんですね。人の心に不思議と浮かんでくるわけです。心っていうのね。だからそこのところ本当に神様は砦を築いておられるわけです。そういうふうな人工知能、例えば人間が作ったものが越えたりできない壁を作ってるんだけど、その神様の全能を、力を信じない人は、ますますですね、壊されていくということになるんですね。本当か嘘かわからんことをもとにして、生活できなくなっていくわけです。つまり選挙でもですよ、嘘のこと言うような人がいっぱい投票で当選する。そうしたらその人が政治をする。何するかわからんというようなことがですね、参政党みたいな、非常に危うい政党なんですけども、知らない人は、ああ、これだと思って、なんと立憲民主党のような、あるいは共産党の100年の歴史があるような、超えて人気がパーッと、わずかのほんの一なところで。それを嘘、100パーほど嘘を喋る。嘘800ではないけど、たくさんの嘘を含んだことを言っても気づかない、ということ。だからそれを気づくのは真理の感覚を持っている。今後ますます大事になる。で、その心理っていうのはここに書いてあるように、あなた方はこの今日の二次説のところですね、聖なる方から油を注がれているから真理を知っている、ということが書いて、非常に単純なんですね。聖なる霊を注がれると本当の真理が分かる。数学や知識やら経験やら技術やら頭の良さ、語学力、何もなくったといい。そうそうですね。一番聖なる霊を注がれていったのはイエス様であり、次は人間の、普通の人間の言ったパウロだったわけです。だからパウロが受けた啓示が聖霊を注いだと共に与えられたからこそ、新約聖書の福音書と使徒言行除いたが圧倒的に多数になっている。一番その啓示を受けた場合の真理が高いからですね。それは数学や語学、歴史的知識、経験なんかができる、ピアノが弾けるとか、あるいは数学ができる、スキーがパーッとできるの一切関係ないですね。非常に大事な点なんです。ところが、神様やキリストを知らない人は、全然否定する、わからないわけです。で、キリストやイエスも知ってる身から見たら、本当にですね、テレビにしても、学者にしてもですね、本当に次元の低いようなことしか言ってないわけです。もう絶えず目先で変わることばっかり話題にしてますね。圧倒的に多いのがトランプの関税どうこと。 それで、まあ、日本の代表がですよ、何回も何回、10回も1回何百円、万円とかわかるんだよね。使い物されていいから、飛行機代から。何遍もね、一遍いくのに何百万円取るか、もうすごいこと言おうかっていうのを何回も何回も、小間遣いのように送って、行く直前になってやめた。振り回されてるっていう感じですね。すべてお金の問題です。関税どうかねって、日本のすごい儲けの財布で自動車関係のあれも大きく影響するぞ。というふうなこと、すべてを言い換えたら、数えられる最も典型的なお金の問題が、もう絶えずニュースでも、どこ行っても一番のように。教育でも、徳島県の神山でですね、その AI 関係、コンピューター関係のものを主とするような学校ができたら、一遍に集まってニュースになる。本来、大学っていうものの本当の目的は何だったのか。真理の探求。真理をそこで分からない人です。探求して、そして何広げるための基礎を学ぶと。これが聖書だったからですね。だから、イギリスのオックスフォードも、まあ、それの、いわば、分校的な存在だった。ケンブリッジ大学も、フランスのソルボン、パリ大学、アメリカのハーバー、今、キリスト教関係、ハーバーの牧師の名前ですよね。聖書の真理のより深い探求、異端と称するですね、ものが現れていると、正しく反論ができるように、正確に論理的に、その間違いを指摘できるという。そういう神学的なことを学ぶため、救いのためには、そういう学的なことは何もいらない。ヨハネ・ペテロは何を学問したか、何もしてないわけです。特にヨハネ、福音書は最も霊的ですね。聖霊の一番の御としてのだから愛の福音書とも言われたり、霊の福音書とも言われたりします。そこをしっかりと知っておくと、このところも非常に大事なことになる。油を注がれると、あなたは真理を知っています。その真理、一言ではない。これはキリストなんですね。だから、ここのところで繰り返し言ってるわけです。22。偽り者とは何か。イエスが本当の救い主であることを否定するものだ。っていうわけです。イエスなんかは人間だから本当の救い主ではない。自分こそはそうだ。そういうことをはっきりと言う立場の宗教が何かというと、それが統一教会ですね。原理講義にはもうびっくりするような、イエス様は十字架で殺されてしまった。失敗なんだ。だから私たちは泣いてあげないかん。悲しんだらいかんという、そういうことまで書いてあるわけ。十字架こそは罪の贖いを神様の、不思議な仕方によって完成されたの。大きな失敗だと。で、自分こそが、ね、東方から本当の救い主なんだと。全くの聖書の名前使ってるんですね、彼も多分。で、キリスト教と称してもですね、全くそういう嘘、偽りを言うのも出てくるわけです。終わりの時代には偽予言者が出てくると。まあ、そんなもん一つですけども、この前言ったように、これから全く以前は想像されたことのないような偽予言者、これは生成 AI、 嘘をどんどん本当のことに言うということになってくる。で、誰にでも浸透する。統一教会といってもヨーロッパで本当に前言ったように、宗教に今から使われておってですね、ほとんど自由されてないわけですね。そんなものを重要するのは日本だけなんですよ。それは特に安倍の前の岸信介が非常に最初のあれと組んでたからですね。共産党に反対するって。朝鮮戦争の時にたまたまアメリカを解放した。故郷の中に文政におったわけです。で、それが本当は A 級戦犯で処刑されるはずの A 級戦犯岸信介も、共産党に強い反対を持つということで、アメリカ指導の政策によって許されてか解放されて、それが間もなく総理大臣になったんですね。それと文鮮明が結びついたと言えるんですか。で、その息子もそう。これまた息子のこの前の安倍首相もそうだった。 そういうことで、いろんな良くないものがですね、そのようにキリストを全面否定するようなものが日本の総理大臣、ね、からその息子安倍さんまでずっと3代もついた衆議院議長までそこまで犯されとったわけです。そういう詳しい歴史を知らなかったらですね、本当にあの統一教会の悪魔心ってわからないんですね。私なんかその、外時間と年月もつけて統一教会の方とずっと一対一で創世旧約聖書、聖書と統一教会いかにかけ離れているかを一つ一つやっていくということもしたわけですけれども、まあ、そういうことでその人も結果的に夫婦ともに離れたということもありましたが、ね、そんなことつながっているわけですね。御子を認めない者は反キリスト、まさにそうなんです。だから異端エブリヘラシーというのは、異端っていうのはこの根本を否定して別のものを出す。だからこそ世界いろんなキリスト教の流れがあるけれども、エホバの証人や統一は統一して一致して、これははっきり本来のキリストでないということはもう統一的になっているわけですね。ここにもはっきり書いてあるわけです。御子を見てみないものは父神にも結びつかれて結びついていない、そしてサタンが結びついているということになるわけです。そこで初めから聞いていたことをあなたがいつも覚えなさい。この一番初め、ヨハネ福音書、ヨハネの手紙を書いた、このヨハネの一番初めに書いてあったことは何だったかというと、それが今言ったようなことを書いてあったわけですね。非常に大事だから。キリスト教か本来のキリストでないかを根本的に分けるものになる。それが、ヨハネ福音書の一番最初にだからこそ書いてあった。初めにロゴスなるキリストのことですね。イエスという名前は地上に生まれてからの名前、地上に生まれる前から存在していたキリスト、イエス様もアブラハムが生まれる前から私がいたんだということを言われました。さっきから存在したということで、先代のキリストのことをロゴスという言葉と、これまさにキリストなんですね。人間として生まれるキリスト。それで、初めにやったらここまで強調されているわけ。神こそ初めにやったはずですね。ところが、初めにこういうことあったって、これいかにこの、ロゴスなるキリスト、弱いものを非常に愛する、大切する。それがいかに根本的かと、この宇宙存在かということを、こういうことで強調しているわけですから、このことを否定したら、これはもう根本が崩れてくるわけ。それを言ってるわけですね。このロゴスは神と共にあった。神は二番手に標高で出てくるぐらいです。で、ロゴスは神であった。このぐらい、弱い人のために、全身を注いでくださることこそ根本にあるということを言ってるわけですね。ロゴスなんですが、神だった。で、人間の形をしてきた。神と共にあって、言葉、ロゴスによって万物もなった。万物はこれも繰り返しということですが、神によってなってた。だけしか思わない人が、キリストを真理と言っている人も非常に多いと思います。外側の、このところは、お松ですね。見ますとお松がありますけども、お松があって、向こうの方には珍しいんですけど、桑の木があって、相当高くなってくるんですね。揺らいでる。よく見えます。それを見て、あ、ロゴスのキリストが創造した。というふうに、さっと感じる人は、非常に少ないんだろう。神様が創造したって、そのまま感じてる。こういうふうに普通、通常の考え方と違って深い啓示を受けて、このように、キリストこそ根本だ。そのキリストが十字架にもかかるような心を昔から持ってたんだっていうの。万物はロゴスによってなったのだ。なったものでロゴス、キリストによらずなった一つもなかった。ここまで強調しているわけですね。最初から、初めから、創造者でもある。神と共にも、神でもあった。で、しかもそのロゴスのうちに、命。これは神の命で、命に永遠の、しかしは、永遠の命がある。 そしてその命が光でもある。光は闇の中で輝いている。この一言あったらどんなことにも耐えていけるということになるんですね。どんな闇、世界が戦争で起ころうが、核が起ころうが、地球がなくなろうが、いかなるこの闇があっても、この光は霊的なもので神が創造するんだから消えたりしない。地球の寿命は、これ目に見える、数えられるものですね。だから霊というものは数えられるものを超えてるわけです。地球がなくなったら人間どうなるか、おらなくなったら万事休止じゃないか。人間の本質はこの体、肉体違うんですね。住んでくれたキリストが本質。キリストが作ってくれたもの、神の御姿として作ってくれたけど、これは罪を犯すことによって消えていくほど弱いものにもなり得るわけですね。罪を犯して平気に応用したら、それは神の形が消えつつあるような状態。本当は神を見たみんな枯れた状態でもある。そこで新しい命の水を注いで、新しい神の命を注ぐ。それがまあ聖霊。そうしたら、たとえ殺されようが、死のうが、生まれて間もなく死のうがですね、戦争が起ころうか関係ないわけです。ね、核兵器によって亡くなるような例じゃないんですね。神と同じものが与えられるんだから、それは本当に大事なこと。地球が亡くなってみんな亡くなるのことはないんです。これがもし言えるんだったら、私という人間が亡くなったら、私の存在でも亡くなるってことになる。人間のこの身に見える存在とこの霊的なもの、その関係はこの地球、宇宙と神の関係で見てるわけです。イエス様も人の体を殺しても人の霊、魂を殺すことはできないものを恐れるなんですよね。そういう霊的な、あるいは魂とか訳されたりするけれども、そういうものは私の肉体がどうらうとも存続する。ということなんですね。新しく生まれ変わる。だからキリストが私のうちに住んでくれる。ね。その私とキリストが一つになるわけです。そういうことで、キリストの栄光に等しいものになる。と、パウロの手紙でも書いてあると思います。そういう、まあ、非常に現代的なものをですね、ここのところは含んでいる。そのためには、本当にキリスト教とは、信仰は何なのか。キリスト教というのは中国でつけた名前ですか。英語でもフランス語でもどうしてキリスト教なんで教えなんていうものではないわけ。つけないんです。クリスチャンティーチングという言葉がないんですよ。キリスト教なのはクリスティアニティという言葉。中国各党からキリスト教、儒教、なんとか教とかですね。何でも完全に教えが、人間がするもんです。ところは、これ、キリストは多分教えじゃないんです。教えをいっぱい受けたペテル、パウロ、ヨハネたちも、弟子たちも、3年間も受けたんですよ。全て伏せてます。いざというと、もう全て裏切って、嘘をついたわけです。あんな人は絶対しない。そのように、教えをいくらワンサと受けても、これは大学の教えもそうです。いくら教育を受けても、新しく生まれる、ということはできないわけですね。そこがこのキリスト教というか、このクリスティアニティ。アニティという設備語は本質っていう意味なんです。キリストの本質。それは変わらないわけです。ある聖書学者が、著作書もあるんですが、私が驚いたのは、4月過去なんですから、奥さんが亡くなった。それは何年もして帰ってくる。私は今頃になって、妻がどこ行ったか分からなくなった。まあ、それだけした、障害した、旧約聖書が一体何だったのか。そうなりますよね。学者っていうのはそういうものですね。救いの本当のことは学問では得られないから、いくら学を積んでも、霊的な層に、役戻りする人が怒るんですよね。私は実際見てきた。もう50年以上もいろんな教会でも教会でも知ってるから、いろいろなところ行って現実にそういう人を見て、その人が言うのを目の前に聞いたりするっていう。それは長くいてきてあちこち行ってるかよくわかるんですね。 まさかこんなこと言うんだろうとか言って、現にそういうことを私に驚いたんですね。いかに学問でも限界があったと。私もでもこの学問によって非常に使われている。これなんだ。聖書学、ギリシャ語の語学、徹底したですね、語学の天才的な人がないと、あれ膨大なんですよ。一つ一つについて、ロゴスだけでも20ページも30ページと。世界最大の新約聖書のギリシャ語ってそんなんです。800ページも900ページもね、実感もあるんですよ。そしてそれ実を見たときに、こんなにの途方もない、学問的な努力をですね、元の言葉のためにずっと莫大なエネルギーを育ててきたんだということを本当に驚かされます。結果経緯では全然わからないんです。過去のことはもうすぐに役に立たなくなる、過去は。20年前のパソコンの本誰が読みますか？数年前 Windows 10の早も説明すると早も役に立たない。まさか数年で役に立たなくなるんです。ね。ね、そういうことで。まあ、原発の問題にしても繰り返すように、原子力科学の東大の教授の専門家、東京電力に入って、それから東大に入った人ですね。パッと入ったと。そんな人が日本の原発は安全だから絶対に、ああいうチェノブイルのような場所が起こらんだ。断言してた。それからそのようなああいうことが起こったんですね。大きな嘘だったわけですけども、ソ連はああいうことをしたのは、ソ連の体制が悪いから組織がきちんとしてなかったから、だからソ連のチェルノブイリが爆発したんだって。日本もああいうこと違うんやと。なんだかとみんな知らないからそんなことを危険だ危険で言ってるだけだ。というふうに、まあ上から見るとバカにするような言い方をした人さえおるんですね。そういう東大の教授で。私は原発の方からいろんなものを見て調べて、当時、それ以後もいろんなものを集めて、だから、ただもう学者ってのは驚くような嘘も引いてているんだな、と思ったわけです。一方では、その聖書語学という学問によって非常に便益を、正確に神の言葉を私が説明するというのは不可欠だったわけです。まあ、それに学問というものを神様の真理のために非常に役に立っているのも当然あるわけです。そもそもアメリカから初めて、江戸時代の終わりにキリストの真理を本当に伝えようと、そのために家族も置いて、家族、一人の息子も置いて、何人も子供がそういった生活の中で、生涯の中で死んでいったんです。5人を含めて4人まで死んだ。その人が一生懸命に学問的にも日本語と英語をして、初めての辞典を作ったわけです。それも宣教のためですね。非常な努力を重ねた。そういうふうに宣教のためにもですね、という語学は特に非常に役に立つ。不可欠なものだ。ね。訳が違ってくるんだから、どれが本当の意味なのか、この語はどういうふうなところで、どういうふうにいろんな言葉に訳されたか、知らなかったら間違って説明する。心の貧しい人は幸いだ。と、典型的な例でもある。日本語で心の貧しいって言ったら、どんなことを言うかっていうと、まずお金。食べることだけ。自分のことだけ。狭い、あんな人は心回しいから、音楽のこともわかる、自然の美しさもわかる、人に優しい、そういう心の豊かな人になりなさいって言われてきてるはずです。日本語としては、心の回しいってのは本当に良くない状態も、というわけですね、自分中心。だから、前に実際に私も質問を受けたことがあるが、まあ、学校でいろんな生徒に、私が、理科関係というか、一部、保健関係も教えた年もあったんですね、生物を管理してるから。心が回しって先生、この、そんな、いろんな興味ない人、こんな幸いなんですか？時折、数学や理科、地理、生物、いろんな授業の合間に、ということを教えて、あるいは大きな事件を起こった時に、生物のことを聞きました。で、心の満身と幸いであると。で、後で説明しようとしたら、そういう質問が出たことがありますね。そのぐらい、日本語としては、心の貧しいっていうのは悪い意味でしか使わないの。ところが、聖書で一番大事なことに関わってるから、最初に、 三条の詩に一番最初に書いてある。そのぐらい日本語の意味、ニュアンスと大きく反対のことも起こる。それを正確に教えなければいけないわけですね、伝えなきゃ。そのためには、言語がわからないと、英語だっていろんな訳があるから、どれが本当なのかわからないわけです。そのように、私が、学問は好きには関係ないっていう、みんないらんと言ってません、言ってるとかいうふうに、学問をしているような理由もこんなこと言ってますけど、あのこととかいうふうに、一応の人が言ってるということも聞いたことがあるんですけど、そんなことは言ってないわけですね。私人だっていっぱいいろんな歴史とか、そんな使いやすい、様々なものを学んでいけるわけです。救いはいらないと言ってます。本当に魂が救われるためには、こういう学問もいらない。だけど、他者に伝道するためには、それを学んでるほど役に立つ。統一教がおったら、学んでいなければ正常。間違いを指摘できないわけです。今の証明書。はい。それで、長くなりましたが、今日のところはですね、過去の関連も、次のところですね。初めから聞いていた。これはまさにそうですね。キリストは、神と同じだ。家に昔からおっていた。そしてその神は愛である。一言で言う。でもこれもそうですね。大きな間違いが起こる。愛といえば歌謡曲でも放送でもマスコミみんな何だっけ、人間同士のことを感情を言っていくわけです。ところが聖書では全くと言ってないんですね。旧約聖書では、ラケルをヤコブが愛したっていう。普通の人間同士の愛も増えてる。新約聖書では母の愛をってただの一つも増えてないわけ。友人同士の愛と本当の愛に比べたら影のようなものであるようでない、実在ではない。動物を持ってるからですね。人間固有のものでないからです。時には動物の方がはるかに母としての愛を踏み示すことがあるわけですね。私も動物いろいろ傷もかって、私も、おそらく、この対応例が非常に多かったんですね、狭い山のことで。犬も猫も、それから羊、それからウサギ、アンゴラウサギ、ニワトリ、何種類か、白いウサギ、色のついたウサギ。まあ、いろんな動物で飼ってきたので、それから飼ってはないけど、まあ、放し飼いみたいにおったのが蛇ですよね。毎年、マムシでさえも5匹、ワーヤつけるくらい、6匹出すわけです。山ですから、いろんな動物が昆虫にしても、海獣にしても、とにかくいろいろ。私の知事が下からですね、去年のあの、石の、昔、トイレに使いよったような水、コンクリートのタンクを、ものすごい重ない、担いできたんですからね。私は、あれ、小学校の低下を見たときに、ビュッてした。腰が壊れるんですよ。これはものすごい思いですね、あれ。それを井戸にしたんですね。山から水がなかったから、下から汲み上げて。それを持ち上げてきて、そして水の流れの山の方を切ってきてして、水が溢れて流れるとここに置いて、そこに溜まるよ。それを今では、この下まで水源地を戻して、そして水を溜めて、魚を、金魚を、ね。その金魚の農村にいろいろあって来たわけです。金魚のところになって水がないと夜や大概今日おるかもしれない。本当にマムシが上がってきて、送りとも上がってきてね。まあそういうふうに生きた姿って本当に様々見てきたわけです。その動物たちは自分の子供たちを非常に大事にするとね。だから動物的で人間固有のものでないということから、新約聖書は本当に扱ってないんですね。で、これは、母親だから大事になって、弱ってるから大事にする。苦しんでるから大事にする。これはキリストの愛だ。で、元気いっぱいで偉そうにしてるものには、何か苦しいことを与えて、自分の限界を思い知らせる。そこから感謝も求めるようにということがあるんですよね。で、何か困った苦しいことが起こったら大概そうです。 それまで気づかなかったり、自分の思い上がりって、いくら質問してもやっぱり残るもんだから、それを砕くために起こるんですね。愛が足りない、祈りが足りない。で、それがまあ初めから聞いていた、神こそは愛なんだ。で、そこに、そういう初めから聞いていたことを、あなた方のうちにいつもあったら、ということがあります。あなた方も、巫女のうちに、ここにも先に書いてありますね。初めから聞いた神は愛だ。この愛の根源で、キリストは初めから笑われた方。万物はその愛によって作られている。そういうことをここにやったら、あなた方もその御子、キリストのうちにある。そして父のうちにもいつもある。これこそ、御子、キリストが私たちに約束された、すなわち永遠の命だと。このあたりはですね、巫女キリストの重要性を繰り返し言っているわけです。そのことを私たちは強調しているのは、つい最近、無教会関係の中に、一応教会の牧師は無教会でも話す人が何とも、三位一体は後の教会を作り出したものに過ぎない。と言って、まあ、この前言ったことです。誰だから繰り返し言っているわけです。根本をきっちり知らないといけません。その人がこういうふうに書いたり言ったりしたらですよ。なぜそういう人を私は前から知られとったはずです。そういう話をすれば与えたんだということを私はとても疑問に思いましたが、しかもそれを記録として、関係者に送っているわけですよ。それはこういうことをきちっと知らないんだ。あの人ちょっとおかしいなと思っても反応ができないわけです。反論をきちっとして、聖書的に感情で言うんじゃなくて、自分の考えだ、言うんじゃなくて、誰それこう書いてあったんじゃなくて、時期にそういうことを言い出すと思うんですね。聖書があるのに、それに言わないで、誰それが言ってる、誰それが言ってる。まあ、教会なら、うちの牧師が言ってたと。まあ、そんなことを言い出す。あるいは、ルターが言ってた。こんなことをまず置いて、聖書は根本の根本ですね。あらゆるキリスト者の指導者たちでもある。天才的な指導者もそれのこのようにはっきり書いてあることですから、万事聖書に立ち返る。で、そのことに関しては重要だから、ヨハネ福音書の最初にも書かれて、他にも書いてありますね。それも大事だから、こういうことをですね、間違ったことを見たり聞いたらすぐにこの箇所を思い起こすようにという意味で繰り返しているわけです。その意味の深さを何からもとも尽きることはないです。キリストは神と同じ永遠の以前からおった。万物はキリストによってなされた。これを思ったら今言ったようにです。本当にいつも思ったら、気を見てもそれを見て、あ、イエス様が愛のお方が作られたんだ。と思うはずです。もう、そう実際を思うと本当に少ない。ということは、こういうところの重要性を十分にまだここに入ってないということなんですね。まず、ヘブル人、これはかなり誰が書いたかわからないですね。ヘブル人の一章にも書いてありますね。今言ったように、神とキリストが同じだっていうことをですね、書いてある箇所っていうのをしっかり掴んどかないといけない。ヘブル人のだけでも、そのことをパッと言わないといけないわけです。そこを力を込めて否定するのは彼らですので、で、ヘブル書、新教だけで401ページの、この、どこに書いてあるかって、2節、3節です。いいですか？ヘブライ人、これヘブライ人というのはユダヤ人のことです。ヘブルというのが昔からあった呼び名なんですね。で、アブラハムの子供、イサクを含まれ、イサクの子供に、イダが生まれた。ヤコブが、イサクの子供に、エサウとヤコブが生まれて、で、ヤコブの子供にイダが生まれた。それでユダヤ人というようになったんですけれども、ヘブライってもっと前からあったわけですね。で、このところ。巫女によって私たちに語られた。その旧約の時代が終わって、新しい時代になって、神はこの巫女を万物の相続者、万物を受けた神と同じですね。巫女によって世界も創造された。また巫女、キリストは 神の栄光をすべて映している。この人は完全な現れ。で、万物を力、言葉によって言葉が強調されていますが、支えている。こういうふうに、世界の創造者でもあり支えておる。愛の言葉、真実な言葉、無限の霊的な言葉によって支えている。キリストのことは万物を支えている。生み出して、新しい命、芽が出て、種が出て、みんなキリストのが支えておるからです。で、そういうふうに、あ、芽が出てきた。と思ったら、あ、キリストが支えてるから、この力によって枯れないと芽が出てきます。と思う人は本当に少ないだろうと思うんですけども、こういうパンにですね、すべてのこと、明かりを持ってイエス様と思う。それが私たちと一層イエスの内に置いてくれるわけです。でそれから、今まで何度繰り返したか分からんぐらいこういったことを言ってるんですけども、次のところというと、どこか思い出される人も多いかと思いますが、コロサイです。コロサイも大事。だから最初の一章に書いてあります。コロサイとの手紙。一章368ページ。コロサイ書一章の14節からです。まあ、他もちょっと関係していますが、一章の特に14節から以降、巫女によって、キリストによって、ね、罪を許して救いを得ていると。救いのことを言っていますね。で、その巫女、キリストは見えない神の姿。この姿が、エイコーンっていうんですね。姿、目で見えるもの。目で見えない。形になったというわけ、見える形、愛というのを、抽象的な言葉で、本当に、いわゆるライド、ハンセン病の人のとこ行って、念のから見放された汚らしいものだ、そこに行って作用を触った。愛とはそういうことだということを、このエイコンというのは、エイドって見るというギリシャ語から来てるんですが、エイコン。見られたもの。でこれが、今日非常によく使う意味。ほとんどの人が知っている意味、アイコンということになるんですね。パソコンやそういった見る、まあこれ40代のところで使われる言葉なんですが、すべてのものは作る前に生まれて存在していた。そして天にあるもの、地にあるもの、よく似たことを重要だからここも繰り返しているわけです。見えるもの、見えないもの、は見えないものもいっぱいあるわけです。天や考察も見えないわけです。心も見えない、愛や真実の感情も見えないわけです。そういう見えないものを見えない世界も無限大にある。王座の力もみんな、巫女によって使われた。この老いてっていうのは、縁。これは、因。ということで、巫女にあってです。巫女のうちにあってだから、みんな巫女の愛のうちにあって作られたということになるわけです。巫女によって、巫女のために持ってる。まあ、そういうふうに、万物はこの巫女を目指している。巫女によっても作られ、支えられ。すべてのものに先の、さっきも書いたのにまだ書いてあるわけですね。すべてのものは巫女によって支えられた。これもヘブライ書も一緒に言われていること。このぐらい繰り返し繰り返し支えられた。だからこそ、そういう神と同じで万物の創造前からおったからこそ、私たちは絶対にいかなる力でも天才の解決を全くできない。罪の許しという一番大事なことを与えてくださったお方。それが分かってこそ初めて、平安、西説に平安、これエレネ、シャロモ、平和、平安と同じように訳される。本当の平安を伝ったわけかもしれない。社会的平和を伝ったんじゃないわけですね。こういうところの平和って言ったら、キリストによって平和を伝った書いてあるとこならないじゃないか。こういう間違いな、こういう意味を知らない。本来は魂の平安です。罪が贖われた。それが元になる。そういう人がおったら、その集まりはやはり平和になる。のこと知らない人、神おるかって、すぐに、なんか人の悪口言ったりで、攻撃したり、自分の得になったりするようなことが起こる。本当にこの神が自分の悪口を死んでくださったと言ったら、この人から抑制されて、こういうことは出なくなるって言って、本来魂の、ですね。はい。これを、まあ、聞くんだけじゃなくて、実際に覚えて、本当に、 こういう間違ったことがこれからますます言われると思うので、キリストの本質はこういうところにある、キリストはこういう方説明するためにガリソーが言ったでなんですね。それからさらにはあの旧約からですね、旧約でこんなこと言ってるのかと思うかもしれませんが、この前のこれは、なげま集会だったかな。今、家庭集会としては、戸川さんとこの北島集会、それから津波さんたちの天保堂集会、それから海洋都の私が、ずっと言うと毎週行ってたところですね。夏になって今行く。海洋集会。という形で3カ所作られています。その北島集会で出会所だったと思う。それを継続している。その9章です。この前もそこでだから強調したわけ。1074ページですね。イザヤ書、旧約聖書、イザヤ書の9章の5節。1074ページですね。74ページ、イザヤ書の9章の5節からです。これはクリスマスの時に、全国的や世界的に繰り返し読まれるところですが、その時にはですね、今日私が強調したというから、ヨハネ福音書でヘブル書を殺されて強調されているようなことを強調することはあんまりないかと思います。ここの重要なところは、イエス様はどういう方か。イエス様が生まれる、これは9章。このイザヤの9章とは、紀元前700年ほど前ですよ。イエス様が生まれる700年も前。こんな遥かな昔に行ったことは700年もの後になって本当に実現するって、これこそも驚くべきことですね。こういうことな、驚かないで、あ、書いてあるな、では、これこそ、カーソンの言うですね、センスオブワンダーに欠けてるっていうことなんですね。本当に驚くべきことです。人の言うことはすぐに言ってすぐに変わるでしょう。と頼むとも。だから、石破さんでも言ってとか、僕とだって、国民主党でみんな、賛成党が言ってしょっちゅうひっくり返すわ。あれは意識的なもの。また上がるって考えません。まあ、そういうぐらい人間の言うことは当てにならない。1日2日経ったら、4日経ったら変わる。科学技術の本なんて、10年も経ったら、全く使い物にならないんですね。科学関係の。ところが、政治は2700年前です。700年経って実現したんです。誰かは今、700年も先に起こるぞと。絶対誰一人信用しないですよね。ノストラダムスの原子論はですね、そのうちには車の世界で自動で運転するのが始まりになる。誰もの車で考えたことないという。それがたまたまそういうことが言えになったから、ノストラダムスが最後は来てどこになるとこんなこと、本当にこういうこと起こるやって信じてるんですよ。そんなこと起こらないんですね。だからそういう偽予言者もいっぱいおるわけです。ついこの間も日本でなんか大地震が来るとなんて。ほんでインターネットで日本の航空機のやっぱり少なくなったとか。まあそういう嘘はいっぱい信じる人おるわけですね。ここです。一人の赤ちゃん、赤子、乳児生まれた。生まれたと。これもはっきり見てるんですね、見ていて。そして、700年ものを今のように見て掲示された。ペイ、力があって、ペイと力と同じで、ヨハネ福音書に、神の子を信じる者は神の子となるペイが与えられた。というところを、力と訳してたんですね、こう。力とも訳されること。私は、ペイというのは力があることですから、そういう力が実際にある。この力っていうのは、ここ、驚くべき指導者。これはですね、あの時も、 注意したわけですけども、法王訳ではどうなっていたかということです。訳によってですね、この重要なところ、こういうところなんか、本当に訳によって大きな、まあ、ミスリードっていうかですね、そういうところがあるわけです。でそういうことを知るためにも、聖書は、重要な箇所は、一つ二つの聖書はいけないんですよね。時間はいっぱいあるはずです、誰でも。テレビ見る時間全部やめてものすごい時間ができるはずですね。テレビを見ても、本当にドキュメンタリーとかニュース、そういう本当にあったことを報道する以外で本当につまらないです。NHK のドキュメンタリーは、もう決して手に入らないようなものをアメリカまで行って、これを聞いたりして借りたり、それを他の民間放送でできないわけです。でそんなものしたらたくさんの人々は望めないから、お金があってもそんなことを使わないで、ジャニーズとかなんとかそういったものを莫大な金を使ってどんどんやっとしちゃったわけですね。それ NHK、もうこういうこと、平気でこういうことを使えるこういう人たちを雇いやったわけですが、まあとにかく、テレビを見るほとんど全部全面的にやめた。よっぽどスッキリする。これは今ほとんど私とかやめてるんですね。重要なニュースの時だけ、特に平日の午前10時から、10時5分からある世界のキャッチ、トップニュースっていうのは、NHK が言ったら、各国のフランスとかアメリカとかドイツとか、そういったアラブとかの重要な放送局の重要な放送をピックアップしてるから、日本の、記者、テレビマン記者が行くんで、全然スケールが違うんですね。日本の記者が用意監督まで行って、それをしてるから一番ですね、ニュース番組のうちでは、そういう広がりがある。それが、10時からの NHK のキャッチです。それはぜひ、テレビに行くんだったら、そういうものを見た方がいいと思うんですね。で、このイザヤ書のところ、どんな訳語になってるかっていうこと。これはですね、ちょっと言っときますね。ここのところは、祭りごとはその方にあるって書いてあるんですよ。祭りごとか方に誰がわかりますかね。権威や力が方、すべて身を背負う。重荷を背負う。こういう祭りごとっていうのは戦前から神社神道を普及してたからこんな風な、キリスト教では決して使わない言葉を使っているんです。それから次、その名は霊妙なる義士。ですか？驚く義士同者っていうのは神道だ。前の皇后訳では、霊妙なる義士、大義士の義士ですよ。また新しくまた大義士のようなもんか。だって思う。義士なんて言ったら誰が使うかというわけですね。だからこの重要なイエス様の特性を言っていることがまるっきりですね、意味がなくなってくるんですよね。祭りごとは型にあるぞと。霊妙なる義士やろと。でまた祭りごとと平和をマスクワって限るなと。そのように、この特に大事な箇所においてこの講座というのは全く意味不明のような言葉を取られているわけです。はい。で、まあ、置いても、後の役みんな直しておりますね。で、驚くべき指導者で、これは他のいかなる指導者にみんな変わるわけですね。時代と限界ある。内村勘三なんかでもですね、それは富士山が当たってです。他全世界に行こうよとかいう、それこそジャパン中心で、だからこそですね、日本とキリスト、ジャパンとジーソフに並べたぐらいです。二つの税とか言ったって、ジャパンとジーサーを並べた。これは民族宗教と思われるんですよ。でしょ？ジェイとケイの宗教。ジャパンとコリア、いや、ジーザスとコリアンだと。私たちはジェイとケイのキリスト教ですよ。言ったら、あ、これは韓国の民族宗教じゃないか。ということになるんですね。だから、本来イエスと日本って絶対並べられないものです。断然神と同じだから、ジーザス。今って永遠の存在なんて、神と同じ全部されてる。日本はどこに本でもされていますか？まあ、そういうことですね。内村勘三の人の時代の限界だったんです。日本を何とかしてですね、キリストを受け入れて大級の国にしないかんという使命感もあったから、そういうことは時代の限界をもって出てきたんであって、ところが最近今井勘から出た中にも、その家、内村が二つの税を言ったこと、わざわざ内村勘三の短い冊子も出してるの。短い冊子の中にわざわざそんな時代遅れのことも入れてある。まあそういうことでですね、あれを編集、内村勘三40巻もあるんですよね。 なんであんなものを選んだかと思ったんです。ドブツ学園の校長の高さんも言ったことありますね。二つの事例って並べられる部分ではないんやと。以前からそれはですね、木村さんの時代性であって、誰でも時代性があるわけです。はい。まあそういうことで、このように一つの役を絶対と思ってはいけないと。だからこそ英語をせっかく学んだから、小中高までほとんどの人は。せめて英語学のいくつかはですね、買って参照すると、ね、たくみだり。こういうふうと、語学的にも老化の予防にもなるわけですね。ということで、ここで、さっき言った関連、やっと出てきた。力ある神というのも、こんなところでですね、出てくる方は力ある神、権威もある、権威も力と同じように使われていますが、力が万物を維持する力なんだから、全然普通の人間の力と桁違いもいいところですね。で、永遠に知事だと、これは永遠と神しかないんです。で、ここで、平和の君っていうものをですね、これは何かって、これも君という語はよく、これは新しい訳でもこなして君。ところが今、君という言葉は何を意味するかです。会社で上役、お、君、これ知っておけよと。上役が下の者に向かって言う言葉ですよね。僕、君、対等か。私の時には、私が、自分は僕。で、他の人言ったら君。君は言ったんだろうと。あんたとは言わないんですね、同級生に。お前とはもちろん言わなかった。そういうことで、単なる英語の you、あなたという言葉を親しいとか、目下のものに対しては使わんですよね。だけど、これ本来は、繰り返し言ってみる、君主制度。君主ってあるように、君が主、王なんです。で、君が代はそこから来てるんですね。君が代は永遠だという。王の代、神とも言われるように、天皇は下位されたけれども、平和の王という意味なんですよ。これは根源的な平和を作った、さっき読んだとこもありましたね。十字架にかかって、そうして全ての人を救い出すようなもの、本当の霊的な王だと。何者が来ても壊された本がしない。まず、罪の贖いという、許しということは最大の愛の行為だけど、それは神との間に平安を作り出すためだと、さっき言ったのが続きに書いてあったんですよね。それで、本当の平和の王こそはキリストだと。こんなとこにすでにですね、神とキリストは同じだっていうことが予言されていた。これも驚くべきことですね。はい。そういうことで、そのキリストがうちに住んでくださるっていうことは、神を住んでください、全能の。これと同じぐらいなんか壮大なようなことが、この私たち小さな罪深い弱い私たちのうちに住んでくる。これまた驚くべきことですよね。はい。カーソンの、レイチェル・カーソン、晩年裁判で書いた、センス・オブ・ワンダー。驚く、驚異の感性っていうものは感覚。というような意味は、飛んでくるんですね。はい、それでは終わります。大体一言のお祈りをしていきます。神様、今日もこのヨハネの手紙を通して、聖書に書かれている言葉こそ揺らがない真理であり、尊いはキリストそのものだということを改めて私たちにメッセージとしていることを言って感謝です。どうかこのメッセージは、ニュース、その他新聞雑誌、あらゆるところで大きな声で言われていますが、絶えずあなたは私たちに語りかけて、またこの闇の世界に太陽光を通してくださっていると信じることができますことも感謝です。私たちをさらなる力を与え、支え、また私たちの関わりある方々をも改めて立たせ、命を与えくださいますよう、皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。
それでは黙想をしてください。